こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今日のテーマは2017年に発表されて、今日の AI 革命のまさに火付け役になったと言っても過言ではない画期的な論文、 Attention is all you need です。いやー、今回共有いただいたこの資料ですけど、一見すると数式とか専門用語が並んでて、ちょっと圧倒されそうになりますよね。
なりますね。ええ。
でもこれって実は今の AI、特に私たちが日常的に使うようになった生成 AI のなぜを解き明かす、なんていうか設計図みたいなものなんですよね。
まさに源流と言えますね。
今回はこの論文がですね、単なる一つの技術改良じゃなくて、なぜ AI 研究のパラダイムそのものを変えちゃったのか、その核心に迫っていきたいなと。当時の技術がぶつかっていた壁は何だったのか、それを打ち破ったトランスフォーマーっていうアーキテクチャの思想、そしてそのアイデアがどうやって今の AI の隆盛につながったのか、一緒に深く探っていきましょう。
ええ、この論文は Google の研究者たちが発表したんですが、重要なのはこれが出てくるまで、例えば機械翻訳みたいなタスクでは全く違うアプローチが常識だったっていう点なんです。
ほう。
今や当たり前の技術が当時はある種の異端なアリギアから始まったっていうことですね。
なるほど。じゃあまずその常識だった世界から見ていきましょうか。この論文が登場する前の2017年以前って、機械翻訳ってどんな仕組みで動いてたんですか？
当時の主流は、リカレントニューラルネットワーク、通称 RNN と呼ばれるモデルでした。特にその改良版である LSTM とか GRU っていうのが最先端とされてましたね。
RNN、なんか人間が文章を読むプロセスにちょっと似てるみたいな話を聞いたことがあります。
あ、その通りです。文章を頭から単語一つずつこう順番に読み進めていく。で、直前の単語の文脈、つまり記憶を次の単語の理解に引き継いでいくっていう。
はいはい。
まさに人間が本を読む感覚に近い非常に直感的なアプローチでした。
確かに、2017年より前の機械翻訳って時々すごく不自然な訳が出てきて、逆に面白ばってた記憶があります。あれもそういう仕組みが原因だったり？
大いに感慨してますね。その直感的で分かりやすいアプローチには実は2つの大きな、そして根本的な課題があったんです。
ほう。
一つはその一つずつ順番にっていう逐次的な性質そのものです。論文でも This inherently sequential natureprecludes parallelization ってはっきり書かれてます。
それはどういう
例えば100単語の文章があったとしますよね。
はい。
その100番目の単語を処理するためには必ず99番目までの単語の処理が終わってないといけないんです。
あ、なるほど。一歩の薬みたいになってるわけですね。
そうなんです。途中を飛ばすことはできない。
ってことは、一度にたくさんの計算を並列でできる GPU の性能とは根本的に相性が悪かったと、せっかくのパワーを持て余しちゃうわけですね。
まさに。それが深刻なボトルネックでした。そして、もう一つの課題が、文章が長くなった時の記憶喪失問題です。
記憶喪失。
ええ。RNN は前の単語の情報を記憶として引き継ぐんですけど、文が長くなると最初の方の重要な情報がどんどん薄れていっちゃうんですよ。遥か遠くの山のふもとに住んでいる私の友達はって長い説明が続いた後、最後に彼女はリンゴが好きだとなっても彼女が誰を指してるかわからなくなっちゃう。
ああ、つながりが弱くなるんですね。
そう、これを長期的な依存関係の学習が困難と呼びます。
なるほど。処理速度の限界と精度の限界、2つの壁にぶつかってたと。そこで登場するのがこの Attention is all you need。 必要なのはアテンションだけってかなり挑発的なタイトルですけど、彼らはトランスフォーマーでこの壁をどうやって打ち破ったんですか？
彼らのアプローチはもう非常にシンプルかつ大胆でした。それまで必須とされてきた RNN の逐次処理っていう概念を完全に捨て去ったんです。
え、完全にですか？
ええ、鎖を断ち切ったと言ってもいいかもしれません。
じゃあその代わりに何を使ったんですか？
まさに論文のタイトル通り、自己アテンション、セルフアテンションというメカニズム、それだけです。
それだけ？
RNN も当時画像認識で主流だった CNN も一切使わない、アテンションだけで全部やろうとした最初のモデルでしたね。
自己アテンション、それは一体どういう仕組みなんですか？
RNN が文章を一本の線として捉えるのに対して、自己アテンションは面として捉えます。
面ですか？
ええ、文章全体を一度にこう統貫するように見渡すイメージです。そしてある単語の意味を解釈するときに、文中の他のすべての単語との関連度を直接一斉に計算するんです。
すべての単語とですか？へえ、でもそれだと計算量がとんでもないことになりません？100語の文なら 100×100 の組み合わせを全部計算するってことですよね？
いや、素晴らしい指摘です。それこそが当時の研究者がみんな思ったであろう最初の疑問で、このアーキテクチャのトレードオフの核心部分なんです。確かに文の長さの2乗に比例して計算量が増えるっていう非常にコストの高い処理です。
じゃあなぜそんなある意味無謀とも思えるアプローチを？
彼らは RNN の逐次処理っていう時間的な制約の方が計算量が増えることよりももっと深刻なボトルネックだと考えたんです。
あー、なるほど。
ここが重要な思想の転換点で、つまりアルゴリズムを先に考えてハードウェアに合わせるんじゃなくて、 GPU による大規模な並列計算っていうハードウェアの進化を大前提として、それに最適化されたアルゴリズムを設計した。
はいはいはい。
計算コストは高くても全部並列で処理できるなら、結果的に RNN よりはるかに速くなるだろうと。このハードウェアありきの発想こそがこの論文の一番の功績かもしれないですね。
なるほど。単に賢いアルゴリズムを考えたって話じゃなくて、計算の哲学そのものを変えたと。その思想の転換を支えるためにいくつか巧妙な仕組みが盛り込まれてるわけですね。論文の図を見るとエンコーダーとデコーダーっていう構造が描かれてますが、これはどういう役割分担なんですか？
はい、このエンコーダーデコーダー構造自体は当時の機械翻訳モデルから引き継いだものです。エンコーダーの仕事っていうのは、入力された日本語の文章を単なる単語のリストじゃなくて、文全体の意味とか文脈をギュッと凝縮したリッチな意味の塊みたいな数値表現に変換することです。
意味の塊ですか？面白い表現ですね。
そしてデコーダーはその意味の塊を少しずつ解きほぐしながら、ターゲットの言語、例えば英語の単語を一つずつ文脈に合うように生成していく。この分業体制が重要で、トランスフォーマーの革新性はこのエンコーダーとデコーダーの内部をさっきの自己アテンションで埋め尽くしたってことなんです。
そしてそのアテンションにもマルチヘッドアテンションっていう工夫がされてるんですよね。頭が複数あるっていうのはどういうことでしょう？
これがまた非常に賢いアイデアでして、一つの視点からだけ文の関係性を見るとどうしても情報を見落としたり関係性がぼやけちゃったりする可能性があるんです。
ふむふむ。
そこで複数のアテンションヘッドを用意して、それぞれが違う種類の関係性に注目するんです。この論文だと8個ですね。
これってまるで8人の専門家が同じ文章を同時に読んでるみたいなイメージでしょうか？一人は主語と動詞みたいな文法的なつながりを見てて、別の一人はこの単語とあの単語は意味が似てるなっていう意味的なつながりを見てるみたいな。
まさにその通りです。完璧な比喩ですね。論文では異なる表現部分空間からの情報に同時に注意を向けるみたいに少し難しく書いてますけど、おっしゃる通り多角的な視点で文を深く理解するための仕組みなんです。これによって例えば The animal didn't cross the street because it was too tired っていう文の it がアニマルなのかストリートなのかっていうのを、意味的に疲れるのはアニマルの方だって判断できるわけです。
いやエレガントですね。でもここでまた素朴な疑問が湧きます。文章全体を一度に見るってことは単語の順序の情報が失われちゃうんじゃないですか？犬が猫を追いかけたと猫が犬を追いかけたじゃ意味が真逆ですよね。
その通りです。逐次処理を捨てたことによる最大の副作用がそれでした。モデルは本来単語の並び順を認識できない。そこで著者たちが考えたのが1エンコーディング、ポジショナルエンコーディングっていう、これまた巧妙な解決策です。
1エンコーディング、
はい、各単語のベクトル表現、つまり数字のリストにその単語が文の何番目にいるかっていう1の情報をあらかじめ足し算しておくんです。
ほう。
単語自体に数学的な住所を埋め込むようなイメージですね。
なるほど。1番地の単語、2番地の単語っていう情報も一緒にモデルに与えちゃうと。
その通りです。面白いのはこの住所を三角関数、つまりサインとコサインのハミを使って生成している点で、これによって学習中に見たことがないような長い文章が来てもちゃんと理にかなった位置情報を与えることができる。
へえ。
逐次処理を捨てるっていう大胆な決断をして、それによって生まれた問題を また別の美しい数学的アイデアで解決する。この一連の流れが本当に見事なんです。
思想の転換があって、それを支える独創的なエンジニアリングがあったと。ではこの全く新しいアプローチは実際にどんな結果をもたらしたんでしょうか。
結果はもう当時の研究界に衝撃を与えるものでしたね。まず性能ですけど、論文のテーブル2にあるように機械翻訳のベンチマークだった WMT2014 の英語ドイツ語翻訳タスクで BLU スコアっていう指標で 28.4 を記録したんです。これはそれまでの最高性能を 2.0 ポイント以上も上回る圧倒的な新記録でした。
2.0 ポイントってこの世界ではもう決定的な差なんですか。
はい、非常に大きな差です。しかもそれまでの最高記録って性能が違う複数のモデルを束ねてようやく達成するアンサンブルっていう手法だったんです。
ああ、チーム戦で。
そうです。でもトランスフォーマーはたった一つのモデルでその連合軍を打ち欠かしてしまった。
そして何より重要だったのが効率性、つまりスピードですよね。
まさにそれこそがこのモデルの最大のインパクトでした。逐次処理をなくして GPU での並列計算に特化したおかげで学習時間が劇的に短縮されたんです。論文にはベースモデルの学習が8機の P100GPU を使ってわずか12時間で終わったとあります。
12時間ですか。それは驚異的ですね。当時の研究者たち結果見て腰抜かしたんじゃないですか。
間違いないでしょうね。より大きなモデルですが 3.5 日です。これ当時の競合モデルの学習コストのほんの一部だったって書かれてるんですよ。
すごいな。
この速さが意味するのは単にコストが安いってだけじゃなくて、もっと多くのデータをもっと大きなモデルでもっと早く実験できるようになったということなんです。これがスケールさせやすいっていう特性につながって、後の GPT シリーズみたいな超大規模モデルの誕生を可能にしたんです。
あー、なるほど。
このスケール続編の道を開いたことこそトランスフォーマーの真のブレイクスルーだったと言えますね。
なるほど。このアーキテクチャーは単に翻訳コンペで勝っただけじゃなくて、 AI モデル開発のなんていうか新しい王朝を築いたということなんですね。
その通りです。この論文から生まれたアーキテクチャーがその後の AI モデルの設計思想をもう決定づけました。面白いことに、このトランスフォーマーの構造を後の研究者たちは分割して使うようになるんです。
分割ですか。
ええ、文章の意味を理解する能力が重要なタスク、例えば文章の文具類とか感情分析とかには主にエンコーダー部分だけを使ったモデル、それが BERT です。
はい。
一方で文章を生成する能力が重要なタスク、つまり対話とか要約には主にデコーダー部分だけを使ったモデルが開発された。それがまさに GPT の原型なんですよ。
へえ、一つの論文から現代を代表する二大潮流が生まれたわけですか。
そういうことなんです。
いやー、すごい話ですね。ここまでの話をちょっと整理させてください。つまりトランスフォーマーは時間のかかる RNN の逐次処理を、計算コストは高いけど GPU で並列計算できる自己アテンションで完全に置き換えたと。
はい。
それはハードウェアの進化を前提とした計算哲学の転換だった。
ええ。
そしてマルチヘッドアテンションとか一エンコーディングみたいな巧妙な仕組みで精度を高めて劇的な速さとスケーラビリティを手に入れた。その結果 BERT や GPT といった現代 AI の直接の祖先になったということですね。
完璧な要約です。そしてこの論文の本当に先見の明があった点はその結論部分にあります。著者たちはこの技術をテキストだけじゃなくて画像、音声、ビデオといった他のモダリティに応用する計画だと記してるんです。
おお。
彼らはこの時点でこのアーキテクチャーが単なる言語モデルにとどまらない情報の関係性を捉えるための非常に汎用的なツールであることを見抜いていました。
今日のマルチモーダル AI の隆盛を発表されたその瞬間に予見していたかのようですね。
ええ。このトランスフォーマーが現在のあらゆる AI モデルの基盤になっていることを考えると、あなたに投げかけたい問いはこれです。今、私たちが技術の世界で、あるいはご自身の仕事や生活の中で、こうするしかない、これが常識だと受け入れている逐次的なプロセス、つまりボトルネックになっている鎖のようなものは、何でしょうか。この論文が逐次処理という常識を疑い並列処理へと視点を変えたように、たった一つのエレガントな発想の転換によってその制約から解放され全く新しい可能性が開かれる領域がきっとどこかに眠っているはずです。それは一体何だと思いますか。